と思います。今日のテーマはですね、関係に生きるという題名で井上先生がメッセージをしてくださいます。皆さんはどのような関係を神様とまた人と持ってきたでしょうか。このメッセージを聞く前に、自分がこうどのような人生を歩んできたのかっていうのを、まあ、思い巡らす時間、ないしは祈る時間っていうのを取りたいと思うんですけれども、まあ、大きく雑に振るよりも具体的にこう皆さんに思い返してほしいことがあって2つあります。1つは神様との関係ですね。神様と自分がこうどのように関係して生きてきたのか、関係してきたのかっていうのを1つ考えてほしいです。で、具体的には、まあ、今週1週間、まず今週1週間自分がどのように神様と歩いてきたんだろうかっていうところ、もう何回祈ったのかとか、何回神様を思ったんだろうとか、神様とどう関わってきたかなっていうのと、また長期な面で自分の人生がどういうふうに神様と関係して生きてんだろう、生きてきただろうかっていうところを考えてほしいです。で、2つ目が対人ですね。数週間前に井上先生が人を通して神様を感じるっていうメッセージがあったんですけれども、神様との関係との人との関係っていうのは何らかしらの関係が密接コネクションがあるので、自分は人とどのような関係を持ってきたんだろう、ないしは自分はどう人に今接してきただろうか、人とこう関係を持つときにどのような態度で接してただろうかっていうのを考えてほしい、そのような時間となってほしいです。で、理由としては今日題名が、関係に生きるっていうところなんですけれども、そのメッセージ中にこの関係のところを思い巡らせてキャッチアップするんではなくて、今ちょっとここ今礼拝の前に神様との関係っていうのを今一度思い返して準備をしてから井上先生のメッセージを聞けたらいいなという思いでこの時間を取ります。で、紙に書き出してもらってもいいですし、黙祷して自分の考えを思い巡らす時間でもいいですし、それは皆さんにお任せします。今から短い時間ですけれども、目をつぶるないしはお任せしますので、時間を取ってください。では賛美を持ってこの礼拝また始めたいと思います。皆を掲げて、
皆を掲げて、あなたをたたえます。救いのために、
もう一度賛美しましょう。皆を掲げて、
皆を掲げて、あなたをたたえます。救いのために、あなたは来られ
道を、
救いの道をあたえに、天より下り来られた十字架により、命あがない。
読みお立ちください。もう一度最初から賛美したいと思います。皆を掲げて、
皆を掲げて、あなたをたたえます。救いのために、あなたは来られ
道を、
救いの道を与えに、天より下り来られた十字架により、命 の視野がない、よみがえられた。
もう一度、救いの道を、
救いの道を与えに、天より下り来られた十字架により、命あがない、よみがえられた。
救いの道を、
救いの道を与えに、天より下り来られた十字架により、命あがない、よみがえられた。
皆様がさっき神様との関係を思い巡らせたときに、どれくらい自分からこう神様に対して関係を持とうとこうアクションを持ったでしょうか。1週間のうちで、まあ、10回か100回か、その質は分かりませんけれども、何回こう皆さん関係を持とうと努力しましたか。神様は十字架かかるというところで私たちとコネクションを持ってくださいました。そんな神様の偉大な十字架を覚えて、喜びを持って死を打ち破りという賛美をしたいと思います。
イエスは主、イエスは主、救い主。
原曲賛美しましょう。すべての人は見、
すべての人は見る、偉大な光、暗闇を照らす誠の光。
失望はない、
失望はない、主に頼るもの、イエス・キリストは生きている
。
死を打ち破り、よみがえられた、すべての鎖解き放つ、主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる、
救われる、
救われる。
最初から賛美しましょう。すべての人は見る、
すべての人は見る、偉大な光、暗闇を照らす誠の光。
失望は、
失望はない、主に頼るもの、イエス・キリストは生きている。死を打ち破り、よみがえられた、すべての鎖解き放つ、主イエスの名を呼ぶ、
救われる、
救
は主、
イエスは主、イエスは主、救い主、
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、救い主、
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、救い主、
イエスは主、
イエスは主、イエスは主、救い主、
死を打ち破り、
死を打ち破り、よみがえられた、すべての草に解き放つ、主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。
もう一度賛美しましょう。死を打ち破り、
死を打ち破り、よみがえられた、すべての草に解き放つ、主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。
死を打ち破り、
死を打ち破り、よみがえられた、すべての草に解き放つ、主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる、
救われる、
救われる。
ください。お祈りします。天の地の神様、あなたの名前を心から賛美します。あなたの言葉を聞きに賛美をしに私たち集まりました。どうかこの集まった一人一人を祝福してください。また今日来れなかった信仰の友も、どうかあなたが豊かな祝福がありますように導いてください。今日は関係に生きるというメッセージを聞きますけれども、私たちが神様との関係というものをもう一度考える時間としてください。これからの人生と人生の糧になるようなメッセージが私たちの心の中に入ってきますように、この空間、井上先生を祝福してください。お祈りして、愛する主イエスキリストの宮によってお祈りします。アメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。さて、皆さん、ゴールデンウィークが始まりました。皆さん、ゴールデンウィークどんな風に過ごされるでしょうか。教会ではもちろん青年キャンプが、今週計画されております。5月の2日から4日まで、木金土、2泊3日のキャンプを群馬県水上町、バイブルホームという、施設をお借りして、行う予定です。たくさんの青年たちが参加します。どうぞこの青年キャンプのためにもお祈りいただければと思います。さて、それでは早速、メッセージを始めていきたいと思います。聖書をお読みしますので、聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。新約聖書のローマ人への手紙の第5章を今日は読んでいきたいと思います。ローマ第5章8節から、読んでまいります。聖書をお持ちでない方はスクリーンに同じものが出ますので、そちらをご覧いただければと思います。 ローマ人への手紙の第5章、8節から11節まで最初にお読みいたします。それではお読みいたします。ローマ5章の8節から。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。皆さん、最近ですね、インフルエンサーという言葉を、よく聞くようになりました。インフルエンザーではありません。インフルエンサーですね。いわゆる私たちの生活や生き方にいろんな影響力をもたらす人、それをインフルエンサーというふうに言うわけですね。皆さん、先ほどですね、ワシプリーダーのユースケ君が自分自身と神様との関係を考えてみてくださいと言いましたけれども、例えばですね、私たちがこれまで影響を受けた人を考えてみると、どんな人が、思い起こされるでしょうか。自分の人生に影響を与えた人は誰？そんな問いに対して皆さんはどんな答えをされるでしょうか。私たちは確かにですね、いろんな人から影響を受けてきたんだと思います。家族や友人はもちろんのこと、そこから始まって歴史上の偉大な人物、あるいは今現代に活躍する様々な著名人、有名人、そういった人たちからですね、私たちは直接あるいは間接を問わずいろんな影響を受けているはずなのです。反対に、私という人間が誰かに影響を与えているということも、これまた間違いのない事実です。それがポジティブな影響であれ、ネガティブな影響であれ、私たちは誰かに影響を与えています。与えながら生きています。それが人間という存在なんです。影響を受けたり与えたりということは、つまりそこに関係が生じているということですね。私と誰かとの間にその確かな関係があるはずです。いろんな形で私たちは誰かとの関係を持って生きているということです。人間というのは一人では決して生きてはいけません。必ず誰かとつながりを持ち、誰かの励ましや支えや協力やいろんなことによって影響を受けたり影響を与えたりしながら生きていきます。 そしてそこに関係が必ず作られていくわけですね。もちろん関係を持ちながらも、同時にその関係に悩み苦しむということも確かにあるでしょう。今年ですね、進学とかあるいは就職などで新しい環境に今身を置いているという人もいるでしょうね。4月1ヶ月がようやく終わろうとしています。連休に入って、大変だったという方も、少なくないかもしれません。そういう新しい環境に身を置いた人は、おそらく新しい関係づくりに頭を悩ませるということも確かに多かったのではないでしょうか。新しい学校に行ってですね、周りに誰も知らない人ばかり、友達との関係づくりをまず始めなければならない。就職して、そして仕事を始めた人も同じだと思います。緊張しながらですね、社会人としての第一歩を踏み出す。その自分の働く職場での人間関係をどんなふうに築いていったらよいのか、はじめは手探りかもしれません。でもそれをですね、一つずつ気づきながら、そして、生きていくことになるわけです。誰かとの関係が悪くなると生きていくのは大変になります。確かにそうだと思います。反対に、関係がうまくいってると何もかもうまくいくような気がするかもしれません。 ですから関係というものは私たちのことを生かすこともあれば殺すこともあるわけです。さて皆さんにとっておそらく人間関係というのは本当に大きな問題だと思います。しかしそれ以上に神様と私との関係ほど重要なものはないということを今晩覚えたいと思います。人間関係というのは一時的なことです。でも神様と私の関係は永遠に続くものだからです。そんなわけで今晩は神様と私との関係についてご一緒に考えてみたいと思うのです。先ほど読みました5章の8節をもう一度お読みいたしましょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。最初にですね、英語の勉強から始めていきたいと思いますね。A, B, C, D, E, F, G, H といきますけれども、H の次は何でしょうか？ゆすけくん、H の次って何でしたっけ？愛ですね。そうです。当たりです。じゃあ、愛の次は何でしょうか？かずみさん。J。そうですね。はい。ありがとうございます。H, I, J。ある人がですね、面白いことを私に教えてくれました。神様と人間の間にあるものは愛であると言ったんですね。なぜか。H というのはヒューマンの頭文字ですね。つまり人間のことを指します。そして J というのはジーザス、すなわち神様のことを指しているわけですね。つまりヒューマンとジーザス、人間と神との間にあるものは愛。つまりそれは日本語の愛、英語で言うとこのラブだというんですね。 H と J の間に愛がある、神と人との間には愛があるんだということをですね、まあ、これ完全にこじつけだと思うんですけれども教えてくれた人がいます。でも私それを聞いて、ああそうかそうか、そうだなと、納得した覚えがあるんですね。さてこの人間と人間の関係というものをよく対人関係というわけですけれども、人間と神様との関係は何というか、それは対人ではなくて対神関係、つまり神様と私たちが向き合っていくときにそこにできてくる関係のこと、それを対神関係と呼ぶわけです。そしてこの対神関係において大切なことは、本来人と神様を結ぶものが愛であったということなんですね。神様は愛を持って私たち人間を作られました。ですから神と人とを結んでいたものは確かに愛だったんです。人間は神様によって本当に愛される対象だったのです。しかし問題は、神様と人間との間に愛ではなくて罪が入ってきたことにあるわけです。そしてこの罪が全ての問題の発端になっていったわけです。続けて5章の9節。ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。神と人との間に罪が入ってきたとき、その関係は劇的に変わってしまいました。神様から見て人間は愛の対象ではなく、なんと敵となってしまったというのです。私たちが神の敵である。本当に想像するだけで恐ろしいことかもしれません。皆さんは家族や友人との約束を破ったことがあるでしょうか？あるでしょうね。破ったことがないという方はいらっしゃらないと思います。約束を破ったり誰かを裏切ったとしたならば、まあ怒られるのが当然自然なことだと思います。なんでお前は約束したのに約束を守れないんだ、そういうふうにですね、まあ責められて怒られたりすることがあると思います。もし裏切られてももう何とも思わないとしたら、もともとその人は愛していなかった ということもできるでしょう。神様は私たち人間を愛していました。愛していたからこそ裏切った人間を許せなかったんです。そしてそれ以来人間は神様にとって愛の対象ではなく裏切りの対象、そして怒りの対象となってしまったわけです。先ほどですね、5章の8節を読んだときに、その一番最初に、しかし私たちがまだ罪人であったときという言葉が出てきました。皆さん、罪って一体何でしょうか？罪？いや、そんなの私には関係ないよ。と、おっしゃる方もいるかもしれない。いやいやいやいや、私はね、何にも法律に触れるようなことなんかしてませんよ。自分は犯罪を犯した覚えもないし、そして犯すつもりもない。そうやって罪というものから距離を置く人が確かにいます。でも聖書はこの罪について考えるように私たちに勧めています。なぜならこの罪こそが神様と自分の関係をおかしくしている原因となっているからです。ですから罪について、自分の罪について考えるようにと聖書は進めているのです。今日ですね、この罪について3つのことをですね申し上げたいと思います。特に罪を犯す罪人の3つの特徴をこれから申し上げたいと思います。罪人の第1番目の特徴というのは、自分の罪を認めようとしないことにあります。本当に強い人間というのは、自分の弱さを分かっており、そしてそれを認めることができる人ですね。よくですね、弱い犬ほどよく吠えると言うじゃないですか。そうです。弱い人は自分の弱さを隠すために強がるわけですね。同じように罪人というのは、自分の罪人を覆い隠すために、それを認めない。認めたくないと思ってしまうのです。人間は神様が用意した本来の方向ではない別の道を進みました。これを聖書は罪と言います。そして、ですから罪の特徴の第一番目は、的外れということが言えるでしょう。的外れです。的を外すことが罪だというわけですけれども、ある人がこんなことを言いましたね。的を外すなんてほんのちょっとのことじゃないですか。いや、それだったら罪なんて大したことじゃないですよ。もうそれは考えすぎです。皆さん、ここに絵が出てますけれども、ダーツやアーチェリーやったことありますか？私も遊びでやったことがあるんですけれども、なかなか難しいですよね。この投げて、なんとかこの的に当てることはできます。でも、ぴったりその中心に当てるというのは、ダーツにしてもアーチェリーにしてもなかなかできるものではありません。来年はですね、いよいよオリンピックイヤーです。東京オリンピックが開催されますけれども、おそらく来年の夏はいろんな意味で暑い夏を過ごすことになるはずです。オリンピック競技の中にアーチェリーとか、それからライフル射撃といった的を外してはならない競技があります。そういった競技はですね、的を少しぐらい外しても、いやーそんなの関係ないとか、そんな大げさなとは言わないわけです。そのちょっとしたズレが大きな違いとなり、そしてそれが勝敗に影響を与えるからです。皆さん、オリンピックの競技の中にハンマー投げありますよね。ハンマー投げ見たことがあるし、まあ、やったことがあるという人はなかなかいないかもしれませんけれども、皆さんご存知ですかね？ハンマー投げと、それから砲丸投げがあるじゃないですか。あの競技で使われる、その金属の弾、これはですね、どちらも同じ重さなんだそうです。7.26kg の鉄球をどちらの競技も使います。しかしこのハンマー投げと砲丸投げ、二つの競技は基本的にその 技術の使い方というものが全く違うというんですね。砲丸投げというのはですね、もうとにかくこうガーッとですね、もう力任せに、もう腕力勝負です。もうとにかく力を出して、その鉄球を遠いところに飛ばせばいいわけですよね。しかし、ハンマー投げというのは力任せではダメなんだそうです。オリンピックやテレビで見るとそれがよくわかりますね。ハンマー投げというのは投げる時の角度、方向、そして投げる瞬間のスピード、その一つ一つがですね、条件が見事に揃った時に一番遠くまで投げることができるわけです。ちょっとぐらいずれたっていいじゃないというのはハンマー投げにおいては通用しないそうです。そのちょっとしたずれが大きな違いを生み出してしまうわけです。スポーツの世界だけではありません。例えば皆さん、電車のレールを考えてみてください。電車のレールがちょっとぐらいずれていたっていいじゃないという人が一体どこにいるでしょうか。レールがずれていたらそれが大事故につながるというのは誰もがすぐに想像することができます。あるいは皆さんが持っておられる携帯電話を考えてみてください。携帯の番号がもし一つでも違っていたら自分のかけたい相手につながるでしょうか。つながりません。あるいはメールアドレスの文字が一文字違っている。それだけでも自分の届けたい相手にメールを届けることはできなくなるわけです。もし私たちが的外れのままであれば、神様につながるということは永久にありません。ちょっとぐらいいいじゃないというのが的外れの心、すなわち罪の心なのです。しかしそのちょっとしたズレが大きな違いを生じさせるということに私たちは気がつく必要があるのです。次に進んでいきましょう。五章の十節をお読みいたします。敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが巫女の命によって救われるのはなお一層確かなことです。罪の特徴、その第一番目は的外れと言いました。罪の第二番目の特徴、それはですね、本来の姿ではないということです。本来の姿ではない。人間というのは誰もが本来のあるべき姿を持っています。人間として生きていく上で、もともとそのように作られた本来の姿というものがあるはずです。すなわち、あるべき自分というものがあり、そしてそれに従うことを良しとするものなのです。ところが、そのような本来の姿から外れてしまうということがあるわけですね。皆さん、魔が差すという言葉がですね、ありますよね。魔が差す。皆さんも聞いたことあるかもしれませんね。英語では、The devil made me do it というふうに言うんだそうです。この言葉の意味は、悪魔が入り込むということだそうです。魔が差す。The devil made me do it。悪魔が入ってくる。大きな犯罪を犯した人のことがよくニュースになったりしますよね。そしてその犯罪を犯した人をよく知ってる人々にインタビューがなされます。そうすると、いやー、あんなことをするなんてあの人が、いやー、とても信じられないです。というふうに答える、そういう場面をよく見たりします。いや、もしかしたら、それをしてしまった本人こそがなぜそれをしたのかが理解できないといったこともあると思うのです。すなわち魔が差す。自分でも考えても見なかったようなことをしてしまった。自分でも思いもしなかったことを瞬間的に、とっさに、発作的にそれをしてしまった。そうやって大きな犯罪に手を染めてしまう。そういったことも確かにあるわけです。ですから本来の自分だったら決してしないだろうということを人間はしてしまう可能性があるわけです。その理由を魔が差した という表現で説明するわけです。そしてそれは決して例外でも珍しいことでもないと思うのです。失敗をしたり過ちを犯した人を責めることはおそらく簡単でしょう。そんなの分かっているだろう、お前って何をやってるんだ。しかし分かっていてもやってしまう、魔が差すということが起きてくるのです。しかしこの魔が差す心というものが本来の自分ではない自分というものをさらけ出します。そしてこれが関係を壊す原因となっていくのです。傷つけてはならない人を傷つけてしまう、言ってはならないことを言ってしまう、そしてしてはならないことをしてしまう、その結果関係が悪化するわけです。最初の人間の罪は一つの木の実を口にしたことでした。食べてはならないものを食べ、してはならないことをしてしまった、それが最初の罪の始まりだと聖書は語ります。その結果神と人間との関係は大きく変わっていきました。罪によって人間は本来の姿ではないものになりました。本来の自分ではない自分をさらけ出すことになりました。神に愛され神と共に生きていた人間が大きく変わってしまったのです。その結果人間は神にとって敵となったというのです。だからこそ神様はその壊れてしまった関係の回復を願っておられます。人間が本来のあるべき姿に立ち返ること、そして敵となった人間を愛の対象として取り戻すこと、神様はそのことを心から願っておられるのです。この関係回復のことを聖書は和解という言葉で表現しています。和解です。これはいわゆる裁判の法律用語でもあります。裁かれるべき対象が裁きを免れる、判決を受けるべき被告に判決が下されない状態、これが和解が成立したということです。神との約束を破り神を裏切った人間は裁きの対象となりました。神の怒りは敵対関係に陥った人間に向けられていきました。そして神の怒りは人間を裁くことを求めるのです、要求するのです。神と人間との間をつないでいた愛が失われました。愛の代わりに罪が入り込んできました。そしてその罪を解決するために神と人との間に立たれたのがイエス・キリストです。罪というのは神と人とを隔てる越えられない大きな壁のようなものです。あるいは神と人との間にある大きな大きな越えられない溝のようなものです。人がもう一度神と和解し神との関係を回復するためにこの罪を解決する必要があるのです。さあ罪の特徴の第3番目に進んでいきましょう。罪というのは第1番目に的外れであり第2に本来でない姿のことを言いました。そして第3番目罪の特徴、それは神ならぬものを神とするということにあるのです。神ならぬものを神とすることです。続けて5章の11節、それだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。罪が解決するとき私たちは神と和解することができます。和解をするというのはすなわち仲直りをすることであり喧嘩をやめるということですね。喧嘩をしている人たちはお互いに憎み合います、罵り合います、そして互いに怒りを感じているわけですね。しかし仲直りをするのならばお互いを喜ぶことができるようになるわけです。 先週ニュースに出てましたけれども、あの有名な家具の、会社のですね、お父さんと娘がもうその経営を争ってですね、もう4年間も会わなかった。でも4年ぶりに会ってですね、こう仲直りしたという場面がニュースに出ていました。まあお父さんがですね、嬉しそうにですね、こう娘が来るのを、待っている、そこにインタビューの、マイクが差し向けられている、そんな場面が映りました。本当にそうだと思います。仲直りをするのならば、お互いの間に憎しみではなくて喜びが生まれるんですね。ですから罪の問題を解決した人は神を喜ぶことができます。神様の存在を無視したり神様を罵るのではなくて、神様のことを心から喜ぶ人になることができるのです。反対に罪の問題が未解決であるときに、人は神様に対して違った態度を取ることになるでしょう。すなわちそれが神ならぬものを神とするということなの。例えばここに神様に対して大きく的を外している人がいるとします。この人にとって神様というのはお金とか学歴とか社会的な地位のことかもしれません。学歴や社会的地位というのは手段にしか過ぎないものです。しかしそれを履き違えてしまうと、神ならぬものが神となっていくのです。本来学歴もお金も社会的地位も神様のために、神様を喜ぶ、そして神様に喜ばれる生き方をするための道具にしか過ぎません。しかしもし学歴や社会的地位を得ることが目的となっているとしたならば、それがその人にとっての神となっているかもしれません。すなわちそれが大きな的外れであるというわけです。あるいはある人は自分の良い行いを神としているような場合もありますね。いやいやいや、私はね、犯罪を犯したり人に迷惑をかけるようなことは一切していませんよ。それどころか本当にいいことをして人を助けて、もうみんなのためになるようなことをしてるんですよ。まあ堂々とですね、そういう言ったりする人がいますよね。でも実はこの人もまた的を外してるんです。神様が立つべきところに自分を置いて、そして自分が神様になり変わる。これもまた大きな的外れなんです。神なんていない。神なんて知らない。もう神なんて必要ない。私は私の力で私の人生を生きる。これらは皆的外れの罪なのです。私たちが罪という言葉を聞くとですね、大抵はその泥棒とか強盗とかいった犯罪のことを連想すると思います。このような犯罪のことを英語ではクライムというふうに呼ぶんだそうです。今よくニュースでヘイトクライムという言葉を使うようになりました。そうです。憎しみに駆られた犯罪、ヘイトクライムが今日本でもまた世界中でもたくさん起きています。これに対して聖書が語る神の前に人間が持つ罪のことを英語で sin と言うんだそうです。ちょっとスクリーンを見ていただきましょうか。クライムと sin は決定的に違ってますけれども、特にこの罪 sin についてある人が面白いことを言いました。 s と n の間に i がありますよね。 sin というスペルには地図や方位磁石には南を意味する S とそれから北を意味する N の字が必ず描かれています。皆さん地図を思い浮かべてください。そこに N と S という言葉があるわけですよね。つまりこの S と N の真ん中に I、 つまり私がいるということなんですね。言い換えれば世界の真ん中に私を置くことが罪の本質です。この世界の中心に私という人間がいる、私という自我を置く、これが人間の罪だというんです。人間は一体どうして盗みを働くんでしょうか。それはですね、人のものを取ったって自分さえ良ければという思いがあるからです。 人間の心というのはどうして怒りで燃え上がってしまうんでしょうか。それは世界の中心にいるはずのその自分をないがしろにするような誰かがいるからです。その人に対して怒りを持ちます。またどうして人間は人を妬むんでしょうか。自分以上に大事にされている恵まれた人の存在に我慢がならないからです。世界の中心にいるはずの俺よりも大事にされている人がいる、なんだこいつはと人を妬むわけです。地球の真ん中に自分を置いた人間、それは神を神として崇めることのできない人です。本来私たちの心の中に、心の真ん中におられるべきお方、その神様を締め出して自分というものを、自分の自我というものを心の王座に置いてしまうこと、それが人間の罪の姿なんだと聖書は語っているわけです。神ならぬものを神としてしまう人間はやがて他人のものを盗むようになるかもしれません。いや、実際に盗みなどしなかったとしても、他人に対して怒り、あるいは妬み、あるいは醜い思いを持つようになります。そしてこれが神の前に人が犯す罪の姿なのです。でも神様は、そんな私たち人間に手を差し伸べてくださいました。神様に背を向け、神から離れ、そして神との関係を失った私たちに一緒に生きていこうと、そうやって手を差し伸べてくださいました。神に敵対する生き方ではなく、神を喜ぶ生き方があります。神に裁かれる人生ではなくて、神に愛される人生があります。神ならぬものを神とするのではなくて、神を神として生きる道があるのです。私たちはどのようにして神様につながったらいいのでしょうか。どのようにして神との和解を成立させることができるんでしょうか。そしてどうしたら神様への的を外さずに生きていくことができるんでしょうか。オリンピックの選手はですね、その的を外さないように日々訓練し、鍛錬し、努力をして、そして練習に明け暮れ、的外れにならないように頑張ります。同じように私たちが神様への的を外さないために、そのような努力が必要なんでしょうか。神様に喜ばれる生き方をし、神様を忘れないようにするために一生懸命努力したり、また神様から見て恥ずかしくない生き方をすれば、そうすれば的を外さずに済むんでしょうか。いえ、そうではありません。残念ながら私たちには神様を喜ばせる生き方も、そして神様を満足させる力も持ち合わせていないのです。誰一人として神様という的を外さずに生きていける人はいないのです。しかしそれでも私たちは神様につながって生きていくことができます。なぜでしょうか。それはイエス・キリストがいるからです。聖書は言います。私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。主イエス・キリストこそが和解を与え、そして私たちが神を喜ぶものとなる、その原動力です。イエス・キリストだけが神様に照準を合わせて見事に的を射ることのできるお方です。そしてイエス様によってのみ、私たちは的外れの人生から救われることができるのです。最後にこの話をして終わりにしたいと思います。この日本という国はですね、大変水の豊かな国です。もう日本全国至るところに川が流れています。そして日本のあちこちに湖や沼があります。同時にそんな日本は水による災害、水害というものを昔からたくさん味わってきました。今教会の前を流れているこの桜川もですね、昔は台風や嵐でよく氾濫して、そして洪水を引き起こしていたと言われています。川の水害が起きるときは、よくですね、この 水が濁流となって押し寄せて、そしてどんなに強力な橋であったとしても、それがよく流されていたんだそうです。昔は木で作られた橋ですから、どんなに丈夫に作ったとしても、水の勢いには勝てません。ですから、その川が氾濫し、そして水の勢いが強い時には、どんどん橋が流されてしまうわけですね。でも橋というのは人間が生きていくために、生活をしていくためにどうしてもなくてはならないもの。ですから橋が流されるたびに人は何度も何度もその橋を架け直してきたわけです。しかし、流れの激しい大きな川では、どんなに架けても架けてもその台風が来るたび、嵐が来るたびに大切な橋が流されていきました。そこで、人々が考えたのが人柱というものです。皆さん、人柱聞いたことがあるでしょうか。人柱というのは川の神様の怒りを鎮め、その橋やまたその近くの村で住む人々が守られるように人間を犠牲にするという考え方なんですね。具体的に言いますと、その流された橋を新しく架け直すときに、その橋の土台のときに、土台のところに生きたままの人間を埋めるという恐ろしいことをしていました。でもそこまでして水害から身を守る必要があったと言われるのです。私たち人間と神様との間にも橋が必要です。罪によって神様から引き離された人間と神様との間には大きな隔たりがあって、それを越えるためには橋がなければ渡っていくことができないのです。その橋を作られたのが主イエス・キリストです。イエス様は神の現実と人間の現実との間を埋める。なくなることのない、流されることのない確かな橋を架けてくださいました。どのようにしてでしょうか。イエス様ご自身が人柱になることによってなのです。人柱というのは何にも悪いことをしていない人が、でもただただ村や人々を救うために犠牲となって殺されていったものです。イエス様もまた何の罪も犯されず、何の悪いこともなさいませんでした。しかし私たちの命を救い、永遠になくならない信仰という橋を架けるために、イエス・キリストはそのために十字架で死なれました。こうして私たちが、イエス・キリストによって、父なる神のもとへ帰る道が開かれたのです。私たちは、誰一人として、一人で生きていくことはできません。私たちと一緒に生きてくれる仲間が必要です。そして同時に私たちは私たちと共に生きてくださる神を必要としているのです。神の愛が必要であり、神を喜ぶ生き方が欠かせません。そして神と人との間が結ばれ、その関係に生きていくこと、これが私たちの人生を決めていくことになるのです。皆さんは一体誰と共に生きていくのでしょうか。そして皆さんは皆さんと共に生きてくださる神様との関係をもう回復していらっしゃるでしょうか。神との関係に生きるあなたの上に豊かな祝福があることをお祈りしたいと思います。一言お祈りさせてください。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。神様、目に見えないあなたを神と呼び、主と呼んで礼拝できることを感謝いたします。私たちはかつてあなたを知らないものでした。いや、知っていてもなおあなたの存在に疎いものでした。しかし今私たちはあなたに愛されていることを確信できます。
そしてあなたに許され救われ喜ばれていることを覚えることができます。だからこそ私たちもまたあなたを喜びたいのです。あなたとの関係の中を生きていけることを嬉しく思うのです。弱く脆く不安や痛みを抱えている私たちかもしれませんけれども、だからこそあなたがいてくださることに安心を覚えます。あなたに導かれていることに確かさを感じるのです。これからもまた私たちはあなたのことをもっと知りたいと思います。あなたにつながり、あなたから力を受けたいと思います。あなたとの確かな関係の中で生きていく私たちとしてくださいますように。今日も私たちの賛美と祈りと礼拝を喜んで受け取ってくださることを心から感謝します。神と人との和解のために死なれ、私たちの救いのためによみがえられた主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくその場で祈りの時を持っていきましょう。
この心、
この心変えてください。主の愛で満ちるように。
最後に神様が私たちに示してくださったその和解の意味をかみしめて喜びの声を上げてという賛美をしてこの礼拝を閉じたいと思います。
私の罪のため差し通され、
私の
罪のため砕かれた。彼の十字架が平安をもたらし、彼の十字架で私は癒された。さあ今、喜びの声あげて、心から主に叫ぼう。
ハレルヤ、
ハレルヤ、感謝の限り尽くし、主イエスを褒めた
い。私の罪のためよ、
私の罪のため差し通され、私の咎のため砕かれた。彼の十字架が平安をもたらし、彼の打ち傷で私は癒された。喜びの声あげて、心から主に叫ぼう、
ハレルヤ、
ハレルヤ、感謝の限り尽くし、主イエスを褒めたたえよ。
主イエスの血潮で、
主イエスの血潮で罪許された。我らの国籍天にある。
主イエスの
血潮で罪許された。我らの国籍
天にあります。
天にある。
さあ今、
喜びの声あげて、
心から
主に叫ぼう。
ハレルヤ、神様、
ハレルヤ、感謝の限り尽くし、主イエスを褒めたたえよ。
アメン。この礼拝を閉じたいと思います。後ろに坂のご用意がありますので、良き交わり、良き関係を持ってください。ありがとうございます。